出詩記7章10節から15節前です。聖書の第2版は347ページ、第3版は378ページをご開きください。出詩記7章10節からお読みいたします。主はヨシアに仰せられた。さてあなたは どうしてそのようにひれ伏しているのか。イスラエルは罪を犯した。現に彼らは私から彼らに命じて私の契約を破り、聖絶のものが中から取り盗み偽ってそれを自分たちのものの中に入れさえした。だからイスラエル人が敵の前に立つことができず敵に背を見せたのだ。彼らが聖絶のものとなったからである。あなたがそのうちからその聖絶のものを一掃してしまわないなら、私はもはやあなた方と共にはいない。さて民を清め、そして言え、あなた方は明日のために身を清めなさい。イスラエルの神、主がこう仰せられるからだ。イスラエルよ、あなたのうちに聖絶のものがある。あなた方がその聖絶のものをあなた方のうちから除き去るまで敵の前に立つことはできない。明日の朝、あなた方は驚くことに進みなければならない。主がくじで取り分ける部族は、種族ごとに住みいて、主が取り分ける部族は、家族ごとに住みいてで、主から取り分ける家族は、男一人一人住みでなければならない。その聖絶のものを持っている者が取り分けられたから、そのものは所有物全部と一緒に火で焼かれなければならない。彼が主の契約を破り、イスラエルの中で地獄になることをしたからである。以上でございます。それでは、身を清めなさいと表題で、今日の、牧師に一言メッセージを取り入れていただきます。
天の父なる神様、私たちは恵みによって今朝の御前にまた招かれ、あなたを礼拝する者としてここに座ることが許されました。主自身があなたの民たちを顧みてくださり、あなたの御言葉をもって一人一人を励まし、また戒め教え導いてくださいますように。あなたの御言葉がなければ私たちは生きることができず滅び去るものでありますけれども、あなたご自身の御言葉によって私たちを救い清め、そしてあなたの約束の地へと導いてくださいますように。これからのひとときを見てみるなら、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日も続けてヨシア記を見てまいります。でヨシアは今イスラエルの民を率いまして約束の地カナンに入ろうとしております。まずヨルダン川を越えなければなりませんでした。そしてまたその川を越えた次には高い城壁で囲まれていたエリコを攻め落とさなければなりませんでした。いずれも難しい課題に見えましたが、神様の励ましによってすべて大成功を収めて前進しております。でヨシアは最初いろいろな不安を覚えておりましたが、このように順調に進んでいくことを見ていきまして、少しずつ自信をつけていきました。で今度は アイという町を攻めることになりました。でその攻める前にまず事前に偵察隊を送ります。そうしましたらその偵察隊の報告は、攻めるにはそれほど手間はかからないだろう、簡単な作戦でこれは終了するでしょうというまあ、楽観的な報告がありました。ヨシアはこれまでのことを見ていって、まあ、愛を責めることは、まあ、そんな難しいことではない、自信を持ってこれを攻撃するという命令を出しました。ところが結果は予想外の大敗北であります。逃げてくる途中で犠牲者も出てしまいました。まあ、ヨシアは大きなショックを受けたはずであります。まあ、そのショックの内容2つあるでしょう。少なくとも2つ考えられます。1つはなぜイスラエルがこの小さな町アイを攻めようとして負けてしまったのか、その負けた理由が分かりません。2つ目の理由はこの戦いに負けてしまったということを敵は見ております。この勢いに乗じて敵はイスラエルを攻めてくるはずだろう、もしそうなったらどうなるか。イスラエルは逃げなければならないのですが逃げ道がないのです。普通ならもう左右は逃げる場所がないですね。後ろに引くしかないんですが、後ろに何があるかといいますと、先ほど越えてきたヨルダン川があります。つまり逃げ道が塞がれた状態に今置かれております。前回のところでヨシアは頭に塵をかぶって地にひれ伏しながら神様に祈ったとありますけれども、おそらくもう真っ青になりながらという形で、ヨシアは祈っていたと思います。でその祈る最初のところでヨシアはなぜ自分たちが負けてしまったのか全くわからないと、その疑問を持っていたのですけれども、神様はその祈りの中でヨシアに答えて、くださいまして、初めてその中でなぜ、イスラエルがこの愛との戦いに敗れたのか、その理由を明らかにされました。それが10節から12節でに書かれておりますので、お読みいたします。さてあなたは どうしてそのようにひれ伏しているのか。イスラエルは罪を犯した。現に彼らは私が彼らに命じた私の契約を破り、聖絶のものの中から取り盗み偽ってそれを自分たちのものの中に入れさえした。だからイスラエル人は敵の前に立つことができず敵に背を見せたのだ。彼らが聖絶のものとなったからである。まあ、そこまでにいたしますけれども、まあ一言で言いますと、イスラエルは神様に対して罪を犯したので戦いに敗れた。その罪というのは聖絶のものの中から取って自分のものにした、そういう罪だというふうに、まあ、細かく指摘いたします。でこの聖絶のものということについてですけれども、これはもう今まで何度も出てきておりますが、もう一度繰り返したいと思います。実はこの吉脇の6章18節19節、まあ、1ページ2ページ遡りますけれども、前に戻りますけれども、6章の18、19節でこれはエリコを攻める直前の時ですけれども、神様がイスラエルに対してこのように命じておりました。18、19をお読みいたします。ただあなた方は聖絶のものに手を出すな。聖絶のものにしないため聖絶のものを取ってイスラエルの宿営を聖絶のものにし、これに災いをもたらさないためである。ただし銀金および聖堂の器、 鉄の器はすべて主のために聖絶されたものだから、主の宝物蔵に持ち込まなければならない。これが神様がイスラエルに与えた契約であります。これを守りなさいということでありました。しかし、この契約を破った者がおりました。まあ、後に分かっていくことですけれども、アカンという一人の人物がこの約束を破ってしまいます。エリコを攻め落とすときに、まあ、おそらくアカンは偶然に目の前に転がっていたその高価な金や銀、あるいはおそらく毛皮のコートの類と思っていいと思いますけれども、そういうものを見つけてしまって、それを自分のものにしてしまいました。それは主の宝物蔵に持ち込まなければならないというものでありましたが、こっそりと自宅に持ち帰って隠します。確かにアカンは神様の命令を破ったのですから罪を犯しております。ですから刑罰を受けなければなりません。まあ、皆さんもそこまでは別に問題なく理解できるだろうと思いますけれども、ではその契約を破った者はどのような刑罰を受けなければならないのかというと、それが15節に書かれているわけです。その15節を読みいたします。その聖絶のものを持っている者が取り分けられたなら、そのものは所有物全部と一緒に火で焼かれなければならない。彼が主の契約を破りイスラエルの中で恥辱になることをしたからである。罪を犯したのですからその罰を受けなければならないということはわかりますが、しかしその罰はどんな罰であったか、火で焼かれなければならないという刑罰です。あまりにも厳しすぎると思わないでしょうか。日本にも法律というものがあって、まあ、盗みということをするならばそれは刑法という法律があって、それで、処罰されます。まあ、あまり法律に詳しくはありませんけれども、他人のものを盗んで自分のものとしたということであるならば、まあ、その被害金額にもよるんでしょうけれども、まあ、おそらく懲役数年、まあ、どんなにひどくても10年とかそんなもんです、終わると思うんですけれども、死刑になることはないでしょう。しかし聖書では所有物全部と一緒に火で焼かれなければならないと言われています。なぜこんな厳しい刑罰を受けなければならないのか、誰でも疑問になると思います。まあ、おそらくこんな批判も出てくるでしょう。聖書の神様は厳しすぎる、そんなことを言っていたら息苦しい、もっと多めに見るべきではないか、だいたいそんな意見が出てきそうだと思います。なぜそう言いたくなるのか、厳しすぎると言いたくなるのか、まあ、いろいろ理由はあると思います。犯した罪に対してその罰が、まあ、バランスがちゃんとあるはずだ、厳しい重い罪を犯したならばそれに対して重い罰を与えるという、そういうバランスを取るべきなのに、あまりにもバランスが違うんじゃないか、そういう思いがあるんだと思いますけれども、もう一つ理由があるような気がします。私たちはここで今アカンをやったことを見ておりますけれども、アカンは他人事なのかどうか、アカンは何をしたのかということですね。先ほどもちょっと触れましたが、今まで見たこともない高価な金や銀を見てしまったんです。あるいは、今まで触れたこともない高価な毛皮のコートが置かれているのを偶然見てしまったんです。で、自分の周りには誰もいなかった。一人だけ、まあ、いろんなこう、混乱している中で、なぜかその自分がいる部屋だけ があのには誰も来なくて誰もそばにはいない。見つけたのは自分だけなんです。目の前にあるものをこっそり持ち帰っても誰も気がつきません。もちろんアカンも主の契約のその命令、そういうものは主の宝物蔵に持ち込まなければならないという命令はきちんと聞いておりましたから忘れたわけではない。その契約を守らなければならないとアカンは知っていました。知っていましたが目の前にあるものを見て欲しい、これを自分のものにしたいという欲望を抑えることはできず思わず手を出してしまったんです。皆さんはこれと似たような経験をしたことはなかったでしょうか。まあ、人に尋ねる前に自分はどうか、私はどうかと言いますと、正直に申しますが、私は何度もあります。主の前に罪を重ねてきたものであります。もしヨシアの時代であれば、私もアカンのように火で焼かれなければならないものであります。まあ、もちろんそれは人のものを盗んだということではないかもしれないけれども、でもそれに似たようなことをしたというふうに私は心を刺されます。アカンの中に自分の姿を見てしまいます。だからアカンが火で焼き殺されなければならないと聞くと、それはなんだか厳しいんではないか、もっと軽い刑罰でいいんではないかと言いたくなってしまいます。火で焼かれるというのは確かに残酷な刑罰に聞こえます。神様は残酷な方なんでしょうか。私たち聖書を読むときにこういう場面に出会うと神様は厳しい方であると思ってしまいますが、言い方を変えなければならないんだと思います。神様が残酷なのではありません。刑罰が残酷であるというのではなくて、罪の方が残酷なんです。神様はきちんと犯した罪に見合うくらいの罰を与えているんです。きちんとバランスが取れているんです。私たちは神様は残酷だ残酷だと言いますが、罪が重いんです。私たちの目から見るならば、いや盗んだ、ちょっと盗んだでしょ、出来心でやったんでしょ、それくらいのことでなぜと言いますけれども、私たちはやっぱり罪人なんですね。何かを見ても、その罪のことを見ても小さい方へ小さい方へ、できるだけ少ない方へ少ない方へと考えたくなるんです。しかし神様の目から見るならば、その罪の及ぼす結果がどれほど悲惨なものであるか、それを知っておられるんですね、神様。だからその罪に見合った刑罰がこれほどの重さになってしまう。神様がの方が残酷だという前に、罪の及ぼす結果がどれほどひどいものであるのか、私たちはこの刑罰の重さから逆に知らされるということになります。さてもう一つのことを見てまいります。罪を犯したのはアカン一人であります。でこれは前回も触れたことでありますけれども、もう一度それを別の視点から見てまいりますが、そのアカンの罪に対して神様は何と表現されたか、もう一度11節をお読みいたします。イスラエルは罪を犯した、現に彼らは私が彼らに命じた私の契約を破り、聖絶のものの中から取り盗み偽ってそれを自分たちのものの中に入れさえした。 罪を犯したのはアカン一人でありますから、もしそのことを指摘するならば、神様はイスラエルの中のある一人の人物が罪を犯したと言うべきなんですけれども、しかし十一節を見ますと、神様はイスラエルは罪を犯したと言います。そして彼らはこういうことをしたんだと書いてあります。複数形なんです。一人称って言いますけどね。私は、ね、二人称ですか。あなたはとかね。三人称って言いますか。彼はと言いますけれども、単数ではなくって、あなた方は、彼らは、という複数形で書いてあるんです。アカン一人の罪ではない。イスラエル全体の罪であると、神様は指摘いたしました。まあ、これを読んでも、ここの箇所もやはり戸惑うところであります。私たちの常識と全く異なっております。私たちの常識であれば、罪を犯した人が責任を取るべきであります。罪を犯していない人がどうして一緒に責任を負わなければならないのか、そういう反論が出て当然の箇所なんです。たった一人の人が犯した罪によって、イスラエル全体が約束の地に入れなくなりました。36人の人が逃げる途中で殺されてしまいました。まあ、当時、イスラエルの人口が 何万人であったか、いろいろ説はありますけれども、かなりの人数です。おそらく万単位、10万を超える、まあ、100万という数字もあるそうですけれども、それくらいの数字の中で、人数の中で、たった一人罪を犯しただけで、イスラエル全体が苦しまなければ、ヨシアも地にひれ伏して、どうしてですかと叫ばなければならない状態になっちゃった。非常に厳しい神様の基準です。刑罰も厳しければ、たった一人犯しただけこうなってしまうというその基準も厳しい。一体どうしたらよいんでしょうかということになる。まあ、そのどうしたらよいのかということについても神様は指示を与えました。それが13節になります。立て、民を清めよ、そして言え。あなた方は明日のために身を清めなさい。イスラエルの神主がこう仰せられるからだ。イスラエルよ、あなたのうちに聖絶のものがある。あなた方がその聖絶のものをあなた方のうちから除き去るまで敵の前に立つことはできない。身を清めなさいとあります。で、この身を清めるという考え方は何も聖書だけではありません。まあ、日本には神道という信仰があります。まあ、神社の信仰ですね。で、皆さんも知ってる通りに、何か大切なお祭りとか、行事とかがありますと、それに参加する人たちは、その祭りに参加する前に、みそぎということをやります。みそぎという言葉があるんですね。で、それは身を清めるという考え方があります。まあ、よく川とか海とかに入って、体を洗うっていうんでしょうかね。冷たい水の中で、修行するような格好をいたします。あるいは水をかぶるとか、あるいは滝の、に行って滝の水に打たれるとか、そういう姿を、テレビなんかで見ることがあります。まあ、それが発展いたしまして、選挙ということがありまして、これもよく使われますね。その選挙の季節になりますと、まあ、選挙の前にある政治家が汚職とかスキャンダルで辞職しなきゃいけなくなった。辞めてしまいましたが、 しかし選挙にまた臨みまして、選挙で勝った、そして当選してまたその議員になったという人がおります。そうしますと、ある方はこういうんですね、みそぎを済ませたというんですね、みそぎを済ませた。つまり、自分は何かの事件、汚職とかスキャンダルに巻き込まれて辞めざるを得なかったけれども、選挙でもう一度勝ったんだから、支持をもらったんだから、もう過去のことはないんだ。私はもう議員としての資格をしっかりいただきましたという意味で、みそぎを済ませたというんです。まるで過去のことは何もなかったかのような、まあ、そういう態度をとってまいります。キリスト教でいう、聖書でいう、身を清めなさいというのと、神道でいうみそぎ、あるいは選挙でいうそのみそぎを済ませたというのと、どこが違うでしょうか。聖書では水に打たれれば清くなるとは言っておりません。何かあっても選挙に勝ちさえすればそのことはもうなかったことだ、過去のことだと水に流すようなこと、そういうこともありません。聖絶のものを除き去らない限り清くなることはできません。清くなるためには、罪の根源となっているものを徹底的に暴き出さなければなりません。罪は必ず神様の前で取り扱われなければなりません。でなければ、いつまでも約束の地に入ることはできないんです。非常にこれも厳しいですね。今日は厳しいことがいろいろ重なっております。まあ、もう一度ここでまとめますけれども、その厳しいと思えたことを3つ今日挙げております。1つ目は主の命令がありましたけれども、その命令に反して聖絶のものを盗み隠し、そして自分のものとしてしまったアカンは火で焼かれなければならない。それはあまりにも厳しいんじゃないかというその一つ目の厳しさがありました。二つ目は、罪を犯したのはアカン一人でありますが、そしてそれは個人プレーでやったんですね。誰かのこの全体のトップが誰か指示してそうしなさいという組織的な犯罪ではなくて個人的な犯罪なんです。犯罪というか罪なんです。それなのに神様はそれはイスラエル全体の罪であると言って、これも厳しい。三つ目は、罪を清めない限り約束の地に入ることはできない。その罪を清めるというのも、水で打たれて清めなさいというのではない。徹底的に一人一人調べ上げて、誰がこの罪を犯したのかということをあからさまにするんです。ごまかしたりなかったかのようにするのではないんです。明らかにしなきゃいけない。神様の前にの光に照らさなきゃいけないと言っております。この3つの厳しい条件というんでしょうか、神様の見方ですが、この3つの基準をクリアすることは簡単でしょうか。この3つの基準をクリアしないと約束の地に入れないんです。まあ、簡単だという人はいないと思います。まあ、今日の箇所から私はいろんなことを考えさせられました。これは今日はアカンのことを取り上げておりますけど、これをもうちょっと自分たちの身近なことに置き換えていったらどういうことになるかなと思うんです。まあ、具体的な例を挙げて、皆さんも多分一度や二度は経験することだと思いますので、まあ、こういう例を挙げてみましょう。まあ、教会に皆さん集って教会生活を送っておられますけれども、いろんな方がいらっしゃいます。 でそうしますと自分と他の人のこの姿を比べることがどうしてもあるわけですね。で、特に真面目な方は思うと思うんです。私はきちんとやっている。私は頑張ってやっているという思いを持っている方に多いかもしれません。そうし、自分が頑張ってやればやるほど他の人のいい加減さというんでしょうか、他の人があんまりやっていないということが目に見えることがあると思うんです。私はこんなにやっているのにどうしてあの人はやらないんだろうかというこう何ですか、批判的な目で他の人を見てしまう。絶対に私そんなことないっていう人はいないと思うんですね。長い信仰生活を送れば送るほどそういう目で見てしまう時があると思います。自分は頑張っている、自分はしっかりやっている、でもあの人はどうなる、この人はどうなるという、そういう比較であります。今日のこの聖書の箇所に照らしてみたいと思います。私は頑張ってるから信仰はそれ、素晴らしいとは言わないけども標準レベルだと思っているとしましょう。でも他のあの人は信仰が弱いんじゃないか、あの人は何をしているんだろうか、あの人なんかいい加減なことばっかりやってるという、こういう目で見てしまうときに、私たちはその人が問題だと思い込んでますね。あの人はどうしてあれなんでしょうかという、その人の問題にしておりますけれども、実は聖書によりますと問題はそれじゃないんですね。あの人が問題だと思っておりますが、確かにその人は問題なのかもしれないけれども、同時に神様は何を見ているかといいますと全体を見ている。イスラエルは罪を犯したって書いてますね。アカン一人がやってアカンの信仰が弱かったということなんだけれども、神様が見ているのはイスラエルは罪を犯した。確かにアカンの罪はこれから裁かれていくんだけれども、神様の目から見ていくと全体の姿として見ているんです。そうしますとどうなるか。私は努力しています、私はこの聖書の言っていることを守りたいと常に祈りながら神様にそのことを考えながらやっておりますと、努力する方もいらっしゃいます。もちろんそれは尊いことであります。神様は一人一人の信仰を大切にご覧になります。同時に全体の姿も見ておられます。もし100人の集団、そういうグループがあったとするならば、その中に一人でもその信仰の弱さを抱えている者がいるならば、その一人のことにイエス、神様は目を留められるんです。他の99人が頑張ってますよ、私たちは頑張ってますよと言っているかもしれませんが、でもその中の一人、もしつまずきを覚えているものがあるならば、その一人に目を留めています。そして全体を見てイスラエルは罪を犯したと言われます。何を言いたいかと言いますと、私たちは信仰は自分のものであると思っているんです。自分さえ頑張れば何とかなると思っているんです。自分だけが素晴らしい信仰者になるということは聖書にはないんですね。全体なんです。自分だけ頑張って自分だけ一人が救われていくっていうことはないと言ってるんです。確かに救いは個人から始まっていきます。私と神様という一対一の関係の中で救われて、信仰は一人一人がいただくんですが、それが集められて教会となり、キリストとの体となっていくときに、もうそれは一人個人個人の 一人一人が頑張ってくださいという信仰ではなくて、全体の信仰に結び合わされていくんです。自分一人だけが頑張れば救いに行けるという自分だけを見ていてはまだ足りないんですね。全体を見ていかなきゃいけない。そうしますと100人いたうちで99人は頑張って信仰を守っていたけど、1人が落ちこぼれそうになっていたら全体の罪が問われていくことになる。これは厳しいですよね。お前たちは何をやっているんだというふうな神様の指摘を受けなければならないんですが、もし本当にそういうことであるならば誰が救われるんでしょうか。ますます厳しい基準になってしまいます。だから私たちにはキリストが必要なんです。今日の箇所で皆さんはこの神様はなんと厳しい方だろうかと思ったはずです。もしあなた方の中で阿漢のような罪を犯す者があるならば、その者はこのようにされるのだぞと脅かしているように聞こえたと思います。脅かしているんですか。神様、主の宝物蔵に持ち込まなければならないものを隠し持っているものは火で焼かれるという厳しいことを、私たちはそういうことに怯えながら信仰を持たなきゃいけないんでしょうか。神様は何を考えておられるでしょうか。神様が考えておられること、それは阿漢のようなことはもう二度と起きてはならないんです。先ほどこの阿漢は他人事であろうかと問いかけました。皆さんの中にも、まあ、実際に手を出すことはなかったとしても、目の前にいろんなものを見てしまったときに、欲しいな、誰も見ていないから、ここで取っても誰も気がつかないから持っていきたいなと思ったことはなかったでしょうか。もうそれで私たちは阿漢のと同じなんです。阿漢のようになってはいけないと言ったって、私たちの心の内には罪が宿っていきますから、努力して阿漢のようにならないようにと努力したからといって罪を犯さないわけではありません。神様は知っておられます。私たちはこの阿漢と同じである。この阿漢のような悲劇が二度と起こってはならないと考えられました。だからキリストが十字架に向かわれ、残酷と思えるような厳しい刑罰をお受けになりました。この方が十字架でその刑罰を受けられたため、私たちは清くなることができました。もしイエス様がそのことをしてくださらなかったならば、誰が清くなれたんでしょうか。この時、阿漢は罪あるものとして、確かに罪を犯しましたから、罪あるものとして火で焼く、まあ、後に火でではなく、これは石で打ち殺されていくんですけれども、その罰を受ける、罪に対する罰を受けなければならないというところを、後にイエス様が通っていかれます。阿漢と違うところは、罪のないイエス様が通っていかれたということ。厳しい、なんでここまでという、その私たち今日見てまいりました。厳しいと思えるところを、実はイエス様が通っていくんです。お前たちは阿漢のようになってはならない。
もう二度とこういうことがあなた方の中に起きてはならないということを考えてくださり、確かに私たちはなお阿寒のようなものであるけれど、もう火で焼かれることはありません。石で打ち殺されることはない。なぜイエス様がこの阿寒よりももっと厳しい処罰を受けてくださったからであります。最後に一つだけ触れておきたいと思います。先ほどは頑張るクリスチャンという方向から見てまいりました。私は素晴らしいクリスチャンにならなければならないと一生懸命頑張るタイプの方の方に目を当てましたが、逆にもう一つのタイプの方もいると思うんですね。私はダメなクリスチャンかもしれない、みんなは素晴らしく見えるけれども私はみんなのようにはなれないと、こう自分を責めるタイプの方もいらっしゃると思います。私などのようなもこんなものは教会に行かない方がいいのだ、私が教会に行くと、キリストの名を恥ずかしめるんではないかとさえこう思う方もいらっしゃると思います。自分はクリスチャンの落ちこぼれである、みんなは素晴らしい信仰を持っているけど私はああはなれないと思う方いると思います。そういう方はもしいるならば安心していただきたいです。なぜならだって阿寒のようなことはもう二度と起きてはならないとイエス様が十字架にお付きになったんです。落ちこぼれですと思うようなものを神様はことさらに愛してくださいます。全体なんですよ。99人頑張って素晴らしい信仰を持っていたとしても、一人のような落ちこぼれですというものが いるならば、神様はその一人を救い上げようとするんです。たった一人だけ罪を犯した、たった一人落ちこぼれただけでこれほどの処罰を受けなきゃいけないということは、逆にひっくり返せんですよ。もし一人の落ちこぼれのように思える信仰者がいたとするなら、神様はその一人を何とかしようとしている、そういう方をであることを表しています。落ちこぼれと思えるクリスチャンを救うためにイエス様は十字架にお付きになります。私たちがなぜこのイエス様を信じていくのか、そして私たちはどうしてこの方を主と仰ぐことができるのか、どんな恵みをいただいていたんだろうか、私たちの努力とかそんなものじゃない、ただこの方がこの十字架という厳しい罰を受けてくださったために、私たちは天の御国にもうすでに入る約束をいただいている、そのことが一人一人に与えられ、そしてそれが全体として一緒に引き上げられていくという姿の中にあるということを今日一緒に覚えていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、ずっと吉明を見て行くときに、他の旧約聖書の箇所でもそうですけれど、なんと厳しい神様の基準であるのか、なぜそこまで追い詰めていこうとするのか、もっと穏やかな方法でいいのではないか、そんなことは見逃してもいいのではないかという疑問が湧き起こるところであります。阿寒の犯した罪に対するその罰の重さを考えるときに、私たちはひるんでしまいます。なぜそこまで、聖書の特に旧約聖書に現れる神様の姿は理解しがたいほど恐ろしく思えることもあります。主よ、だからこそ
私たちには救い主イエス・キリストが必要であります。アカンのようなことが二度と起きてはならないとあなたは思ってください。アカンのような私たちであるありますけれども、私たちがその罰から逃れ共に御国へと招かれるためにあなたご自身の十字架があるということを今朝もう一度覚えます。他の人のことを見て自分はあの人より優れていると思ったり、自分はあの人たちより劣ったダメなクリスチャンであると悲しんだり、いろいろな比較をしてしまう私たちでありますけれども、あなたはもちろん一人一人を大切にご覧になると同時に全体を共に見てくださっている。一人でもそこから落ちこぼれることのないようにと私たちのためにどうしてくださる方であることを覚え感謝いたします。それを何に私たちのために働いてくださっている主をもう一度覚えながら、この1週間お一人お一人があなたの約束を信じて歩んでいくことができますように励ましてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ではしばらく御言葉を思い出します。